聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
今週もたくさんメッセージを頂戴しちゃって。
なんか怒ってるんですか。
今
スタジオの本がちょっとなだれを打って落ちましたけれども、あなたがボンって叩いたからですよ、テーブルを。
いや、
しかも落ちたの僕の本ですよ。
そしてキカラジタンドールが1体落下しましたですね。ちょっと
後で処置しておきましょう。
拾っとかないと仕返しされますからね、キカラジタンに。ごめんなさい、僕が悪かったです。僕が悪かったので反省しながら、いつ林田さんに関するメッセージを読みたいと思います。
私に関して、はい、何でしょう。
佐世保市のペンネームアインさん、26歳、男性。こんにちは。
こんにちは。
初めてメールします。以前テレビのアップルで林田さんが幸せ枕メイドというメイドさんの膝枕気分が楽しめるものを紹介していましたね。あのメイドさんの膝枕部分だけ
だけが再現されている枕、そうそうそう、クッションですね。
クッションね。
懐かしいですね。
あれは普通の枕と比べてどんな感じでしたか。気になるので感想を教えてください。
何年前の話ですかそれ。
だいぶ前よね。あれ
だいぶ前だよ。
さあ思い出してください、あの膝枕感覚を。
うん、
の
問題が一つあるんだよ。
何ですか。
体温がなかったね。やはりね、大事なのはぬくもりです。
ぬくもりですよ。
精神的にも物理的にも必要なぬくもりがなかった。肌触りは良かったけどね。
肌触りは、あ、分かりました。じゃ あの歯医者さんからのアドバイスとしては、
うん、
使用する前にこたつか何かで温めてからがいい。
長崎弁で言うたらぬくめとく。
やっぱぬっかとがよかね。
これ大事よ。
はい、以上参考になりましたでしょうか。
ありがとうございます。
聞かせられないラジオ。
この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さあ、ということで先週ブラックジャックによろしくをご紹介しました。そこから電子書籍のお話をしていったんですが、
はい、
今週はですね、ブラックジャックあれこれということで、
はは
ブラックジャックそのものについてお話を進めていこうではないかと思っております。
先週について今週も気合が入ってますね。
っていうかね、お作りになったのは漫画の神様よ。
はあ、
そうそう、神様ですからね。
神様です。
こうちょっとやっぱりミスはなるべくしたくない。
なるほど。
あるかもしれんけど。
いや、どちゃんだ。
なるべくしたくない。
ないようにしたい。
ないようにしたいということもありまして、はい、今日はですね、ブラックジャックについて、ちょっと私なりに考えてきましたので、うん、それをちょっとおしゃべりさせていただこうと思っております。はいはい、まあ、ご存知の通り、この医学漫画の原点とも言われましてね、漫画の神様の大きな金字塔の一つが、ブラックジャックで。
金字塔。
うん。そういうので無駄な時間使わないでくれるかな。うん、今日たくさん喋らなきゃいけない
から。怒られた。う
ん、
はい、
ピラミッドのことね。はい、手塚さんってたくさん作品を生み出しているんだけれど、
はい、
やっぱブラックジャックが好きっていう人ってとても多いと思います。
そうですね。あの手塚治虫さんの中でも一番ファンの多い漫画ではないでしょうかね。
そうですよね。うんうん、で今日ね、ちょっと最後にお話ししようと思っているのは、出会う年代によってこのブラックジャックというのは非常にあの捉え方が違ったんじゃないかって思うんです。ちなみに村山さんは最初に読んだのは何歳の時ですか。
小学校低学年の頃だと思います。はい、
そうなんですよ。僕も改めて調べて驚いたんですけど、はは、週刊少年チャンピオンに連載されたのがですね、うんうん、1973年の11月19日号から 1978年、5年間ですね、9月18日号にかけて、その後時折読み切りの連載が1983年から掲載をされております。ちょうど今年がですね、連載開始から40年という節目なんです。
はあ、そうでしたか。
ということは、最初にリアルタイムで載ったのは40年前。
は
あ、我々の年代からつまりマイナス40を引くと最初の作品が載った年に重なるんですよ。
そういうこと。
ですから私が今年47歳ですから、さすがに小学校1年生の時はチャンピオン読んでなかったんですね、ということはやっぱり連載が始まってしばらく経って、チャンピオンがまさに黄金時代、ドカベンですとかガキデカ、マカロニほうれん草といった超ヒット作が掲載されていた頃、当時小学生で私も初めて、週刊の少年漫画誌を買ったのはチャンピオンだったんですけど、これはやっぱりドカベンやガキデカやマカロニほうれん草を買うために読む目的でチャンピオンを買っておりました。
わかります。
その時にブラックジャックという非常にこのハードな作品を読んで、というのが初めての私にとっての出会いなんですね。はいはい、だからブラックジャック目的というわけではなかったんです。で、合わせて考えてみたら、手塚作品をリアルタイムで初めて読んだのも実はブラックジャック初めてなんです、僕。さらに言うならば、自分のお小遣いで初めて買ったコミックがブラックジャックの13巻なんです。
そうでしたか、13巻。
でこれであれと思ったんです、はあ、チャンピオンを買っていた目的はガキデカやマカロニほうれん草やらドカベンやらを読むためだったんだけど、買った作品はブラックジャックだったんですよ。
間違えちゃった。
いやいやいや、
本屋さんで
こら
隣の
こら、
ああ間違った、ガキで買うつもりだったのにみたいな、
こらこら
違う、
やっぱり手元に置いてしっかり読みたいと思う作品がこれだったんですね。で本当はだからリアルタイムでは一巻の内容っていうのは読んでないわけだから、小学校1年生だからね、読んでないから、やっぱりあの読みたくはあったんだけど、当時お小遣いもなかったし、当時最新刊だった13巻を買ってるんです。ですから13巻が出た頃に僕はリアルタイムで、つまり少年チャンピオンを見ていたということなんですよね。
そういうことなんですよね、
だから年代からいくとね、まさに村山さんが小学校低学年、僕は中学年ぐらい、だ小学校4年生とか6年生ぐらいでブラックジャックを読んでいたということなんですよね。
そうですね、
大人になって読み返してみてね、よくこんなハードなものを小学生の時に読んでたなというのが、正直な実感でした。で今回ですね、その40年という節目ということもありまして、はい、たくさんの本が出ている中の一つに、手塚プロダクションが監修している完全保存版ブラックジャック大解剖というムック本が出てます。これは三栄ムックというところから出てるんですけれども、非常にですね、資料的価値が高いです。で当時ときめいた手塚治虫先生のですね、カラーの絵もたくさん掲載されていますし、その当時編集などで関わった人たちの証言であるとか、手塚さんがどういうことを考えて漫画を作っていたか、あるいはあのお身内の方とかも含めてですね、インタビューなどが掲載されています。そして懐かしいブラックジャックの秋田書店版のコミックスの
懐かしい、
表紙とかですね、はい、それ以外にも今はもう豪華版とか秋田文庫版とかですね、今日私もスタジオ持ってきてますが、そういったたくさんの関連書籍というものもリリースをされていて、それに関する情報などもですね、たくさん掲載されていまして、あの非常にあの資料的価値が高いだけではなく、読み物としても魅力的ですので、これは40年経った今手元に置いておくと、ブラックジャックファンの皆さんはいいかなと思う本でございます。
私も買おう、はい、
でブラックジャックといえばですね、どこに一番惹かれました？
ああやっぱりね、ダークヒーロー的なところでしょうね。
ですよね、なんか謎めいていて、でなんでそんなにお金にこだわるんだろうというのが子供心にとても不思議だったんですけれども、はい、僕が一番ねときめいたエピソードというのは、実はやっぱりそのブラックジャックの過去に関するエピソードで、もう皆さんご存知だと思いますけれども、爆発事故に遭うんだよね、不発弾のね、はい、でお母さんと一緒にそれを踏んでしまって、そして体がまあバラバラになってしまって、それを本間先生に救われて、医師を目指していって、でもそこの爆発事故にはさまざまな、隠された秘密があって、そこでの復讐劇というのがあったりとか、 母親や子供を置いて出て行った父との関係のお話があったりとかいう、うんまあ、非常に重苦しいテーマなんですけど、謎めいている存在のブラックジャックが、ああこんな過去があるんだということが時折出てくるんですよ。
そうですね。
でこのエピソードを読むたびに、うん、あこういう過去があったんだと、覗いてはいけない何か箱の中を見てしまったような、うん、そんなドキドキ感というのが子供時代にあったことを覚えています。ちなみにその復讐劇を描いているのが不発弾というエピソードで、はいはい、76年の3月15日に掲載されているんです、
うん、
これ辿ったらね9歳なんですよ僕。
お
9歳であの島に一人置き去りにするというお話で地雷原の中を歩かせるんですけどね、うんうん、でバラバラになっちゃうんですよ彼も。でそういうハードな世界を9歳で僕は読んでいたのかっていうのはちょっと衝撃的でした。あるいはですね、その2人目はがんに倒れてるんですけれども、そのがんである、男を、まあ、救うことになるんですが、2人目がいたというお話、それから父親に対する、まあ、一つの復讐劇と言ってもいいかもしれませんが、選ばれたマスク、父親が再婚した女性がいます。その女性が顔を腫瘍でやられてしまうんですね。で顔を整形してほしいと、世界で一番の美女にしてくれ、
はい、
と頼むと、ブラックジャックは迷わず自分の捨てていった母親の顔を作り上げるという、まあ、非常に印象的な、お話なんですが、そういったやっぱりお話というのはとても子供心にドキドキしたし、ハラハラしたし、心の奥底にドシンとやっぱりのしかかっている。今でもその絵というのはやっぱりどこか頭の中で覚えていますね。そしてやっぱり自然も含めたですね、生命の尊さというのをブラックジャックで僕はやっぱり学んだ気がするんだけれど、ここからなんですが、実は僕はですね、
はい、
ブラックジャックをめぐる恋のお話が大好きでした。
あー、これも時々出てきますよね、うん、
ピノコがですね、あの真剣にブラックジャックを愛しているという姿も好きでしたが、最終回にそのピノコが夢の中で妻としてブラックジャックから認めてもらえます、うんうん、そのエピソードも大好きです、ピノコに関するエピソード、うん、でもやはりですね、異極性時代に恋に落ちた如月めぐみさんとのエピソード、
あ
ーこの方をブラックジャックは異極性時代に、まあ子宮のがんに侵されてしまって、子宮を取って、うんまあ、あの女性であることを捨てて生きていくことを決意する女性がいるんですけれども、その人とのエピソードはやはりもう子供心にググッときました、う
ん、同じですね、
う
ん、
そして実はブラックジャックの中で一番好きなエピソードというのが、
何でしょう、
清水めぐみさんという女性とのエピソード、うんうんうんうん、これはですね、覚えてるかな、うん、離島でですね、うんうん、清水めぐみさんは学校医をしてます、
うん、
その学校医はお兄さんがやっぱりお医者さんで後を継ぐことになるんですが、お兄さんはですね、崖崩れの被害に遭って子供たちを救うために犠牲になるんですね、ところが新しい行動ができるんですが、その行動の資金というのはその崖崩れを本当は補修するために使わなければならない1億円なんですが、それを町長らがですね、体育館行動を作るために使ってしまって、崖崩れのその現場はないがしろにされるんですね。で再び土砂崩れが起こった時にその女医さんがまた巻き込まれてしまう、その人のお話なんですが、そのジョイさんがブラックジャックにどこかお兄さんの、影を引きずって好きになっていくんですね。で島を去ろうとするんだけれども、あなたは行くべきではないんだよというようなお話をするという、それは顔の皮膚のエピソードも語られます。なぜブラックジャックが片顔青い皮膚色をしているのかという、あれも大切な思い出のある皮膚で、それは変えたくないんです、でももし私が死んだら私の顔を切って皮膚を使ってくださいってことを言って亡くなるんだけれど、ブラックジャックはあなたの綺麗な顔にメスは入れたくありませんと言って拒むという、まあ、名シーンなんですが、
ありましたね、
じゃあ僕はこれがね一番好きなエピソードで、土砂降りと言われるものなんですけど、子供の頃は大人の話に首を突っ込んじゃいけませんと親から、怒られてました。そうした中でこっそりとブラックジャックのそういうね恋の話をね、読むというのはどこか背伸びをした気持ちだったし、こうやっぱり愛に対する感覚だとか倫理観というのが、このブラックジャックを通じて、私の中で育まれていったんだなということをもう一回読み直してみて思いましたね。
倫理観ね、
うん、
免許を持ってないお医者さんの話で倫理観を学んだわけですね。
そうですね、潜りだもんね。
潜りですからね。
潜りだし金のことにこだわるし ねでもきちんとそれがあの背景として描かれているということがすごいことだなと思ったわけですよ。で大人になって知った大きなエピソードとしてね、
はい、
実は手塚さんは 最初こういう設定を考えてなかった。
え、どういうこと？
つまり後付けでずっとなぜ顔の半分が青いのかとか、髪がなぜ白髪なのかとか、なぜ金にこだわるのかっていうのはずっと後付けで考えていっているということを知った時に驚きましたね。
最初はだってブラックジャックって短期連載の予定だったんですよね。
あのね、3回か4回程度、うん、まあ、手塚さんがその当時あまり人気がないと出版業界から思われていて、一つのまあ最後の引退のまあ花道という意味で少年チャンピオンが用意したとも言われてるんですよね、うんうん、ところが子供たちは熱狂的にそれを迎え入れて連載しましょうということで、あれだけ長い作品につながっていったということなんですけど、知ってました？ブラックジャックのあの白いところって、手塚さんって最初光と思って書いてたんですって、
うん、
輝いてるとこ白髪じゃないんだよね。
いや、それをね、うん、知った時はね、私もええー、って思った
。驚いたでしょ。え、白髪じゃなかったの、もともと
白髪だろう、どう見てもってね、ね、思いますよね。
後付けでだからそれを白髪として捉えたりとか、うん、ずっと作っていってる。でもまあ、うん、それを実に緻密に構築していったんだなっていうことを思いますけれどもね。まあ、そういう手塚さんなりに、ずっと後付けででも設定というのをね、ブラックジャックに関して考えていっている。その設定の地平の向こうにあるのがですね、
はい、
最近連載されているヤングブラックジャック。
あ、
これ手元に今ありますけれどもね、田畑義明さん脚本、ね、大隈優吾さんがお書きになっているブラックジャック、うん、ヤングブラックジャック、うん、現在2巻までね、刊行されておりますが、これ面白いね。
いや、また田畑先生乗ってますね、やっぱりね。
はい、画力もさることながらですね、僕素晴らしいと思ったのは、うん、ちゃんと手塚さんがお書きになったブラックジャックの地平とつながっているということなんですよね。アセチレンランプがこういう雰囲気で出てくるかっていうのはびっくりしましたね、うん、そしてね、ブラックジャックファンにはちょっとムフって思うのがね、
はい、
意外と擬音をちゃんと手塚風に書いてやったりとかしますね。さっき言った不発弾のシーンで、うん、ドグワーンという字がパッと頭に浮かぶ人も多いかもしれませんが、うんうんうんうん、手塚さん独特、石森章太郎さんも独特のね、レタリングがありましたけれども、
ね、
手塚さんも独特の字があって、うん、ドグワーンというその字をね、ちゃんとね、尊重してね、書いてらっしゃるんだよね。
そのあたりはちょっとにやりとさせる演出ですね。
うん、それ以外に、ああ本当に、ああブラックジャックという人格はこうやって作り上げられていったんだなっていうことを分かるエピソードがたくさん散りばめられていて、非常に面白い作品だなと思いましたね、
うん、
そしてちょっと時間が少なくなってしまったんですけれども、もう一つやっぱり今話題になっているのが、
何でしょう、
ブラックジャック創作秘話というのがありまして、こちらは秋田書店から発売になっています。これはちらっとお読みになったそうですけど、これもすごいね。
あ、いや、もう全部読んでますよ。
読みました、はい、原作が宮崎勝さん、うん、そして漫画が吉本浩二さんがお書きになっていて、まあ、手塚治虫という神様がどういうふうにして仕事をしていたかという、まあ、ちょっと亡くなって時間があったというのも空いたというのもあって、かなりこうリアルな姿に近づいているなというのが正直な印象です。
そうですね、神格化して、まあ等身大の手塚治虫さんを描いてるんですが、等身大であるがゆえにさらに凄さが分かるみたいなね、
凄みみたいなものが ね、
人間としての凄みがね、伝わってきますね。
そうなんだよね、うん、だから村山さんも今言ったけど、ちょっと神格化された時期がありましたんで、我々ごときがいろいろとお話しするのはみたいなところもね、おこがましい部分もあったりとかしたんですけれども、これを読んでかなり身近な、ああ手塚さんも苦しみながら苦しみながら努力があったから天才とはいえね、これだけの作品が生み出せたんだなってことを感じましたね。
いや、まあ、とてつもない努力の、まあ、努力の天才でしょうね、うん、言ってみればね、う
ん、そして僕はこの漫画を読んでですね、はい、もう一つテレビマンとして、
ほうほう、
あることに気づいたんです。
何ですか？
ここまでテレビ的なドキュメンタリーの作り方をしている漫画って珍しいと思いません？漫画でこういうドキュメンタリーを描くときって、うん、そこのお話を再現して描けばいいじゃないですか、
はい、
なのにあえてテレビのドキュメンタリーを見るかのごとく居酒屋でお話を聞いていて、その居酒屋の空間でなんとかさんに関わったなんとかだってナレーション的なものが横にあってですね、でその人が現れて実はこうなんだよみたいな感じで再現ドラマが流れるというのは、非常にこれ実はテレビ的な構成方法なんですよ。
です、ね、言われてみるとテレビ的ですよね、
うん、あ、漫画でこういうアプローチ構成法があるのかというのは、 まあ、僕ちょっとある意味正直驚いたんです。
インタビュープラス再現ドラマっていう形ですもんね。
そうなんです、うん、でインタビューで我々顔出しって言ったりするんですけど、はい、顔をちゃんと出している空間まで描いているというところが非常にこうテレビ的な構成のやり方だなと思って、うん、一つそこも驚いたりするんですが、
まあ、この漫画がね初めてというわけではないとは思いますけれども、あの私たちテレビ局の人間にはですね、うん、非常に刺激的な、
はいはい、僕自身はこういう形のそういうドキュメンタリー的な漫画というのを初めて拝見して大変に面白いですし、ぜひブラックジャックファンの皆さんは、ご覧いただきたいと思います。
面白いですね、読み物としてもね。
そうなんです、はい、でそれぞれについてはですねたくさん あのメッセージもいただいていてご紹介したかったんですがちょっと時間がなくなってしまいましたので一旦コマーシャル。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。 たくさんのメッセージもいただいていたんですが、はい、私が熱心に喋りすぎて紹介できずにごめんなさいもう再来週もやろうね、ブラックジャック ね、で、はい、いいですか、うん、一冊ちょっともう一冊ご紹介したいのは、はい、秋田書店からですねブラックジャックイラストレーションミュージアムという、まあ、たくさんのですね、扉絵を描いた本が出ています。
ほうほう。
でね、この一番最後にね手塚治虫さん自身がブラックジャックを語っているページがあるんですよ。で当時僕らはそれを読む機会なかったじゃないですか、はいはいはい、でもね、あ、こういういきさつでお書きになってたっていうのがかなり細かく書いてあります。で ブラックジャックを書くにあたってのジレンマっていう風に題してるんですけど、手塚さんってお医者さんの免許も持ってはいたんだけれど、それは取った時代が違っていて、やっぱり自分の医学的な知見や知識っていうのは古いというのは重々承知の上で研究もして書いてはいたんだけれど、たくさんの当時苦情が来たそうです。あ、そんなのはありえないという苦情だとか、まあ、患者さんの団体からの、まあ、苦情も含めてですね、さまざまな意見が寄せられて、もうちょっと自由に書けないという、そこに窮屈さも一方で感じていたそうなんですね。まあ、確かに差別を助長するような表現というのはあってはいけないというのは今日的な考え方ではあるんだけれども、はい、一方でやっぱり表現の自由がそこに失われていくということを危惧していらっしゃるというのが、もう当時から手塚さんというのは悩んでたんだなというふうに思いましたね。
そういう意味でも最先端ですね。
そうですね、その辺のですね、手塚さんの、ジレンマですとか、なぜ私は辞めることになったのかというようなことも詳しく書いてありますので、この本もおすすめであります。
はい、そしてですね、はい、今私たちが喋っている間に、ヤングブラックジャックを先ほど紹介させていただきましたけれども、作画担当の大熊優吾先生から、はい、キカラジで取り上げていただきありがとうございますというツイートを頂戴してしまいました。
生の配信中にですね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
あー、ちょっとまた背筋が伸びましたね。
身が引き締まる思いでございますね。
もうね、本人を前にねペラペラ喋るのはねちょっとね、ね、いやあ、そうですか、ありがとうございます。ありがたい限りでございます。
まあ、手塚先生がねこの放送を気になることはもうないといえばないんですがね、まあ、天国で聞いてらっしゃるかもしれないですな。
でも手塚さんのことについてお詳しい方とか、もう本当に神様のように尊敬してらっしゃる方が聞いたりご覧になったりしてますからね。
あ、そうですね。
という感じで僕が感じていたブラックジャックについてお話をしましたが、まだまだ皆さんからのメッセージも本当に熱いものがあるんですよ。でこれは本当に紹介したいと思っておりますので、はい、再来週、なぜ再来週かと言いますと、
なぜですか。
それには理由があります。
何ですか。
実は来週はこの番組始まって200回、200回もしてきたね。
まあね、200回なんて想像すらしていませんでしたね。
知らなかったですね。
100回記念の放送をした時に、次は200回記念だよねとか言って、こう私たち半ば冗談で言ってたんですけれども、
100回記念の時に初めてユーストリームの配信というのをやって、 それ以降100何回目ぐらいからずっとレギュラーでやるようになっていたという
気持ち
があるんですよ。
あの時はスペシャル放送でした。200回記念はどうするんですか、林田さん。
なんかね、思い出になることをしようかな。
思い出作りをしたいですね、僕たちも。
ということで来週はですね、
はい、
200回記念
お
オリジナルドラマをお送りいたします。
やっほー
と言ってもまだできてません。
今から作ります
もちろんドラマですから、あの人が登場ですよ。
あの人ですね。
ねえ、どんなドラマになるのかはですね、お楽しみになさっていただきたいと思います。
まあ、あんまり期待しないでください。期待されると弱いんで僕たち。というわけで
今予防戦ですか。
予防戦です、ね。はい、来週200回記念どうぞお楽しみ
に。お楽しみに。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田シェイカズと
村山ひとしでした。それでは皆様、ラタ毎週。